現場にアタ
ック。今朝の担当竹内志麻さんです。
おはようございます。
おはようございます。
温暖化に対して化石燃料を減らすのがテーマになっていますが、そうした中農業で昔懐かしいやり方を取り入れる人たちが出てきました。それは馬で田んぼを耕す馬耕です。
懐かしい風景だね馬で
そうですよね、
畑耕すってね、
まあ、今ではね途絶えつつある馬耕なんですが、そんな手法を取り入れたお酒作りが新潟県で始まっていました。一般社団法人馬阪振興会代表理事岩間隆さんに伺いました。
馬耕という馬で土を耕す価値があるんじゃないかっていうことに気がつきまして、そこで実際に馬耕の技術を再生させるのをちょうど10年前からやってまして、でそれが技術が大体できるようになって3年前から田人馬という日本酒を新潟でお米を作って、新潟の津南酒造と京都の聖徳さんで日本酒を作ってもらってます。今の時代ですと、まあ、化石燃料を使わなくていいっていうのもいいところですし、ちょっと具体的な話になると機械のロータリーとかではできない、土をこう細かくしすぎないとか、蓄力の農機具だから良さがあるのと、あとは馬の重さなのでトラクターとか機械よりは軽いので土をこう固めすぎなくていいっていうところのメリットがあります。
馬で耕した、はい、その畑でお米作って、
そうです、
日本酒を作ってるんだ。
はい、日本酒を作ってるんですが、まあ、国内では途絶えつつあるこの技術、ヨーロッパでは未だに根強く残っているということで、10年ほど前に岩間さんご自身がイギリスに渡って、馬で農業をするホースファーマーの存在に触れたりとか、フランスで馬を使ってブドウ畑を耕す現場などを見て、この技術の再生のために勉強会を開こうということで開いたりとか、農機具メーカーさんなどの協力のもと3年前から本格的にこの人と馬で作る日本酒作りのプロジェクトをスタートしたんですね。
なるほど、
はい、で、まあ、馬が畑を耕してその土地の草を食べて、でその馬糞は肥料となって田んぼに帰るので、まあ、はい、まあ、循環型の農業ということで、まあ、環境にもよく、まあ、あとは馬耕を繰り返すことで土からこだわった日本酒ということで注目を浴びてると。
そうですか。
いうことなんです。
なんてお酒だって。
こちら田んぼの田に人と馬と書いて田人馬という
、まあ、結構ベタだな。
そうですね。まあその名の通りという感じなんですけれども、という名前で販売をしているということです。
は
い、でこちらの馬耕なんですが、なんと北海道でもある引退馬を活用したプロジェクトが始まっていました。ラトリエ・デュソル株式会社取締役の遠藤正人さんのお話です。
私のブドウ畑は2017年に初めて植え付けを行いまして、2020年頃から徐々にブドウが取れるようになりました。ワインを作っているんですが、その過程の中で畑の管理を一部北海道の万栄競馬という競馬で使われてた馬の引退馬を使って馬で耕す馬耕という手法を取り入れて耕しています。まあ、まだ商品にはなってないんですけれども、今年の年末ぐらいにはリリースする予定です。馬に機械をつなげて土を掘り起こすようなイメージがあるんですけれども、そうすることによって土に空気が十分に含まれまして、まあ、微生物が活性化されて実際にその木の栄養の伝わり方が良くなったと思われる状況で、特に春先の馬耕で、目出しが良かったり木の成長が良かったりっていうのが目に見えて分かってきたので、効果が早い段階から現れているのかなと思っています。
万栄競馬の引退馬か
そうなんです。
あ、なるほど、
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、まあ、万栄競馬北海道だと帯広の地方で有名で、どちらかというといわゆる競馬一般的な競走馬というよりはちょっと農耕馬に近い、
どっしりしてますもんね、
はい、そんな感じの馬がソリを引いて行うという競技なんですが、まあ、そちらの引退馬を活用してブドウ畑を耕してワインを作っているということなんですね。
随 分効果が上がってるって言ってましたね。
そうですね、やはりそのいい土壌作りができることで木への栄養も伝わりやすくなるとおっしゃってたんですが、
はい、
まあ、それにプラス競走馬のセカンドライフとしての受け皿にもなっている、
う
ん、引退馬の
ね、
はい、
ね、
セカンドライフとしての受け皿になっているという今回の取り組みということなんですね、
はい、
でちょうど2021年のブドウがある程度まとまって取れたので、それを去年醸造して今ワイナリーの方に寝かせているそうで、今年の秋冬頃に待望の第1弾が
発売予定。これは楽しみでしょうね、
楽しみですね、ということです。まあ、土にもメリットがあって引退馬の受け皿としてもいい取り組みではありますが、
はい、
今は最新のテクノロジーなどを駆使した農家さんなども多い中、あえてアナログな手法を取る意味について再び遠藤さんに伺いました。
まあ、農業全般に言えることだと思うんですけども、どうしてもある程度の広さになると人力だけでは限界があるので、トラクターとか、まあ、ショベルですとか化石燃料をどうしても使わなきゃいけない状況になるんですけども、やっぱりいろいろ便利な反面、結構作業をするにもその燃料のコストとかも含めてなかなかこう難しい面もあるので、まあ、今は一部ですけれども、そういったこう馬耕を使うことによってで、そこの代替のエネルギーという形で使っていけるっていうのは一つ、まあ、この先の未来の大きなステップになるんじゃないかなというふうに感じて作業しています。
うん、
環境への負荷、燃料のコストを考えると、代替エネルギーとして可能性を秘めているというお話もありましたが、あと岩間さんと遠藤さんお二人ともおっしゃってたのが、やはりあの機械ではなくて馬とコミュニケーションを取りながら作業ができるのがやっぱり楽しいなというところで、そこが一番かなというお話もありましたね。
一緒に作業する仲間になってくるから、ね、気持ちも優しくなるだろうしね、そうそう、大いにこういう選択肢が広がることを期待したいと思いますね。